井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますがね、
はい、
前回頭で出して出た言語化についてという話はもう少し先にやろうかなって、ね、
はい、
今度サロンとかでもその議題についてちょっとみんなで話してみようみたいな話も聞いてますんでね、
はい、
ちょっといろいろとフィードバックいただきたいですけれども、
この2週間ぐらいの私のトレンドなん
です。大事ですよね、井上トレンドはね、はい、結構その言葉が出てきたあたりからいろんな企業でね同じようなテーマが上がってくることよくあるんでね。
そうなんですよね、
うん、ちょっとそういった現場のね話もまたシェアしていただきたいなと思いますが、はい、今日の質問、はい、早速いきたいと思います。
はい、
ですね、今日は反対意見をこう攻撃って感じちゃうんですよねっていうようなテーマになっております。
はい、
いきます。メンバーから反対意見や異なる視点が出てくると頭では多様な意見は大切だと理解しているのに心のどこかで自分や会社が責められていると感じてしまい防御的な態度になってしまいます。結果的に場の空気を冷やしてしまい関係の質が下がっていると感じます。こうした心の保身を乗り越えて反対意見を資源として生かすために日常の場でどんな意識や行動を取り入れれば良いものでしょうか。
はい、
最近質問が皆さん難しいですね、というかテーマがすごいな。
やっぱり、長い間聞いてくれてる方も多いのかなと思っていて、まあ、私なんかがね、遠藤さんと一緒に話してお届けしているような内容をうわなんかわかるんだけどでも実際の場面ではこんな風に感じるよなっていう、やっぱこうなんかこうやろうとしたけどちょっと、すんなりいかないみたいなことに、当たっている。つまりこう何もやらないわけではなくてやろうとしてるって言ったらいい、なんか失礼な言い方になるかもしれないけど、だから何かをトライしようとされ始めている方がすごく多いんだろうなっていう気はしますね。なのですごいありがたい質問だと思います。でいろんな意見、会議の席なのか、まあそういう場じゃないかもしれないけど、いろんな意見がおそらく攻撃的に会社や自分っていうことでいうとこの人は管理職の立場で、なんでこんなこうやり方するんですかねみたいなことを言われてる気がするということだと思うんですね。で、私がいつも言ってるように大事なのは、例えばもっとこうした方がいいんですよって言った時にこの聞いてる方はなんでその今言ったのね、逆で裏側でなんでこんなやり方してるんでしょうねって聞こえてるんだよね。
あ、
うん、だから攻撃に。
日常生活でもありますよね。
そう、もうね、本当に夫婦生活でもそうだからね、なんでそんな言い方するんだろうって、なんかね、こう悪意に取ったりとかね、逆にするようなことってやっぱよくありますよね。
ありますよね。
うん、でもやっぱりこうそれこそね、木山城先生も言うようにね、その事実というか事象事実があってそれに対するこの考え方捉え方みたいなのがセットになって一つの、意識になり感情になるっていうことなので、やっぱり、聞いてる方はその出てきた言葉に対して反応してるからこそそう感じる、
うん、
で、その意図を推測しているからその意図自体がこっちを攻撃してるんじゃないかっていうふうに感じる。
ああ、いや、そうですね。その事実を持ってそう解釈してるのはこっちですよね。
うん。でも、相手の意図は違うのかもしれない。
確かに。
だから、やっぱりいつも言うように、その相手の背景、その発言の裏にある文脈、意図みたいなのを確認しないと、推測で、あ、この人たちはきっと今のやり方に不満なんだって思ってしまっていては、 前に進まないのよね。
はあ、
一生懸命その気持ちを抑えていろんな対応的な意見も大事だと思ってるけど、もうある意味勝手に自分の中ですり込んでいっちゃうから、
うん、
あ、今のやり方に対して不満なんだこの人たちはみんなはっていう前提をね入れちゃうんだよね、確認もしないうちに。
確認もしないうちに、確かに。
だからやっぱり絶対確認しなきゃいけない。それがその通り今のやり方は違うと思うんですよねっていう意見かもしれないよ。でもじゃあなんでって聞けばいい、どこがおかしいかなって聞けばいいし、で今度反対に今のやり方を進めているあの本当の張本人が自分だとしたらね、自分が主体となって進めているとしたら自分の意図を語ればいいのよね。
ほうほうほ
う、うん、なんで今のやり方をやってるかっていうと、ここの部分を大事にしたいんだよと。でみんなの言ってることはそこの部分じゃない部分をもっと大事にした方がいいって聞こえるけど、その通りって聞けばいい。
なるほど、
うん、
例えばここでお話ししている重要なことは、その相手の意図をきちんとこちらが正しくまず認識しているから確認を取ることって話ですね。
うん、それとこちらの、批判に聞こえるんだとしたら、批判されていることに対してこちらがいいと思ってやってるんだとしたらね、その意図はちゃんとこちらも伝えなきゃいけない。
ああ、なるほど、
うん、その上でどう思うって聞かない。
なんかできてない前提ですけど、
はい、
なんかもうコミュニケーションのもうなんかもう基本中の基本なのにできない究極の問題がテーマな気がしますね、これ。
そうで、往々にしてあるのはやっぱり、もしかするとこの推進してる側も 100% これが正しいとは思い切れてない可能性があるんだよね。
ああ
、うん、あの、ほうほう、やってるその、会社上司としてみんなにやらせていること自体が、例えばね、で完璧ってないので、それだけじゃないかもなって思いはあると思うんですよ、
うんうんうん、
ただ違う意見が出てくると、いや、ダメなの今のっていうね、嫌なのかなって思ってしまうんだけど、いや、嫌なのと前にどうしてその意見だったかをちゃんと聞こうよ、それからこっちも不完全だったかもしれないけどこういう思いがあってやってるんだよっていうのをお互い出し合わないと、
うんうん、
あ、そうだったんですかってなるかもしれないし、部下がね、メンバーがね、
うんうん、
あ、そういう意味だったんですかっていうなって、いや、だとしたらもっとこういうやり方もありますよねっていうのは全然攻撃じゃないし、
でもその今やっている、おっしゃってくださったようなやり取りそのものが関係の質を高める行為でもありますよね。
そうそうそう、だから私がやっぱりこうマネジメントスキルのね非常に大事なところとして場作りみたいなことと、やっぱりこう見えないものに目を向けようみたいなことを言ってるのはそれなんですよね。これやっぱりちょっと非常に、うんうんうん、あの原理原則的な部分だよと言ってもいいぐらい大事な部分で、やっぱりこう攻撃されてるって思っちゃうんですよねって言ったら、攻撃かどうか確認しましょう、ね、
うん、
で攻撃だったら真っ向からまず受けて、逆に、こちらはこういう意図があるってちゃんと言いましょうよって
、うんうん、
じゃないと戦いになり、いい意味で戦いになりませんよ、議論になりませんよ、対話になりませんよって話なんですよ。
これ何ですか、ポイントは自分の納得感ですか、その曖昧にしないっていうことですか、認識を、
うん、認識を曖昧にしないっていうことは大いなる一つの、目的ですね。で、曖昧にしないっていうことはどういうことかっていうと、先週言語化の時に私言いましたけど、
うん、
イメージを同じものを持てるかどうかなん
だよね。まあ、互いに、
うん、このある話題についてこれってこんな感じのことだよねっていう、ちょっとぼやんとしたものでもいいから、ある共通のイメージまで持てているかどうか、それで具体に入った時にやり方の違いとか方法論の違いに入ることは全然いいんだけど、なんかこうイメージとして、いや、これって、例えばね、まず売り上げ上げましょうよって話ですよねなのか、いやいや利益率上げようって話だよねみたいな、大まかな方向性のイメージをある意味共通を見つけとかないと話が進まないのよね、
うん、なるほど、
うん、だからよく言う共通と差異の共通をちゃんと見つけてから次に進みましょうっていう話でもある。
その今の話を前提にすると、先ほどのようなこう意見の違いの話とかが、はい、こう攻撃をしてくるようにとか責められているように感じるっていうのは、ある事象の物事に対して認識が共通化されてないから、それはダメだよねってことですか。
あの、共通化されていないというか、共通化するという行為がないので、うん、勝手に相手はこう思ってるって言ってイメージ
した。ああ、だから共通になってないわけですね。
そう。だから例えば、あの、私今やってることはまず売り上げをグロス上げることだよって思ってやってるんだよねっていう、こちら側と会社側と、いやでももっと利益率上げた方がいいんじゃないですかっていう意見なのに、じゃあ例えばそれであっていいよね。
確かに、あの広告もやったのかみたいな話が、うわ、また売り上げを上げようって言ってきてるっていう話で解釈するけど、いや、向こうは利益率の話で大きくずれてるみたいなことが起きるってことですね。
そう。だから、僕らは売り上げがまず大事だと思うよ。なぜならばこうだから。でも、いやいや、でも利益率大事じゃないですか。その通りだよね。お互いその通りだよね。でも、今話してるのは、まあ、より高い、何か次のステップに、あの、私たちの、あの、会社組織を迎えようとしたら、まずどこからやるといいとか、なんか、あの、テーマどこだ、どっちなんだろうってことをちゃんと話し合う。で、その時に必ず、売り上げなくていいとか、利益が出なくていいっていう話は誰にも思ってないわけよね。
うん。
じゃあ、売り上げと利益っていうバランスの問題かな？そうですね。っていう話なの。
ああ。そこを共通化しとかないと。そう、確かにそうですね。もう、まあ、でもそんなこと言ったら恐ろしいぐらいに組織の中って皆さんそれぞれが勝手な解釈をして成り立ってますよね、きっと。
そうそうそう。で、それも ある瞬間では、あの、時間的なね、制約を、節約をするとかっていうことで、お互いが分かり合っていればこそ短縮できる時間でもあるんだけど、そこが攻撃に感じてしまうっていうんであれば、一回そこの工程は踏んだ方がいいですよ。
なるほど。
なので、この方が最後に質問している、普段からどんな意識を持ってればいいんですかって言ったら、あの、よく私がこのポッドキャストでも言っている、あの、相手の発言意見には必ず背景があって、そこにまず触れるっていう習慣、それと、こちら側もできれば背景にある言葉 にはしてなかった背景にある意図とか目的とか意味みたいなのをちゃんと伝える。その上でそれはどうなのっていう話をしていかないといけないよねっていう、
なるほど、ね、
そういう意識を持っていただけるといいなと。
いや、本当にこれはもう難しいというか、いや、すごく納得も理解もできる話ですけども、いざ実になった瞬間にできないっていう難しさを秘めた、うん、いやー、重要なテーマですね。
そう、そう。で、もう一個ね、もしかしてこの方に、これってね、やっぱその方の置かれてる立場とか、その方自身のキャラクターとか、その方の価値観みたいなのに触れないと、一言では言えないんだけど、ある場面では私は、あの、直接もし、あの、お会いすることができたら、その方に、これも、あの、概念的で分かりにくい言葉からスタートしちゃうかもしれないけど、うん、やっぱり、あの、自分自身の懐の深大きさ、懐の深さ、器の大きさ作っとかないと、あの、しんどくなるよっていうのはアドバイスすることあるんですよ。
自分の
懐の、うん、つまり何言われてもまず大丈夫っていう自分を作っとかない。これは全く別アプローチの話ですけど、
そのためには最後こんな時間がないところでそんな重要な話を質問していいのかって感じですが、
うん、で、これもね、あ、この人にはそれなりの事情があるんだなと思えるかどうか、で、あの、攻撃してんのかもしれないけど、攻撃されてると思うかもしれないけど、攻撃されてるということは自分たちがやってることをまず前提として相手は考えているので、やっぱり自分たちのやってることの、正義、いい悪いっていうことをしっかりとまず語りましょうと。そこに関してみんなで、いや、だったらやっぱり違いますよって話になって、否定されたとしても、それは ある意味一歩進んだ話だよねっていうふうに大きく解釈できるようにしとかないといけない。
器の広げ方はまた別テーマで一回しっかりと聞きたいですね。
はい、
まあ、ということで最後にもね重要な話ありましたけれども、ぜひちょっと今日の会を生かしていただいて、また何かありましたら質問いただけたらと思います、はい、ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。